ともみとともに。さあ、ともみとともにゲストコーナーです。さあ、今日は医療法人ネオグループのネオ3号にお勤め生活相談員ですね、豊田健太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、なんかこう不思議な感じですけど、豊田健太さんは天空で、
はい、
太鼓を叩いている。
そうですね、はい、そこで出会ったのがきっかけでしたね。
そうですね、はい、だからよくもう毎年のように会っているんですけど、実は福祉職なんですね。はい、はい、ネオ3号どんなところかちょっとご紹介をしていただけますか。はい、はい、
まずちょっと概要のところからですね。瀬戸市川西町にございます、はい、名鉄3号駅から徒歩15分程度にあるところで、有料老人ホームというところでさせていただいております。
はい、はい、
居室全部で25部屋ありまして、うん、今もう嬉しいことに全部の部屋が埋まってしまっているという嬉しい状況でございます。
はい、満室なんですね。はい、そっか、だから、瀬戸市にあるんだけども、まあ、3号駅から近いということで、はい、ネオ3号と。
そうですね、名前も。
がついているんですね。はい、で、こちら、まあ、医療法人ネオグループということですが、名刺を見ると、本部が、株式会社、立木ケアサービス。
はい。
はい。
住宅を主に建設を行っている会社ですね。
そうですね。はい、だから、株式会社、立木ホームってあるじゃないですか。そのグループ会社。
はい、そうですね、はい。社長や代表がその会社の社長代表をやっておりまして、その息子さんの方がこういう介護の方も力を入れていきたいということで建てたのがきっかけだそうですね。
そうなんですね。はい、もう昔からなんか立木ホームさんっていうとこういうこう福祉に強いんだよっていうことは、
はい、
とてもよく聞いていましたけど。
そうですか。はい、ありがとうございます。
なのでこのネオ3号も立木さんが建てた家っていうことですね。
そうですね、はい、
ということは実はうちの娘、まあ、障害のある娘がライム畑っていうところに福祉事業所に通ってるんですけど。
そうですか、はい、
まだできたばっかりの今のところはね新築なんですけど。
新しい施設
ですね。そうなんです、はい、で前は古い建物をリノベーションしてっていう風だったんですけど、はい、まあ、思い切って新築で、その時立木さんが建ててて、はい、最初にこう見学の時にもすごく体に優しいっていうキャッチフレーズ、
は
い、
ね、はい、
そうなんですよね。
そこはやっぱりこだわりを持って、はい、やっております。まさかそんな奇遇ですね。
奇遇です。なるとは。そうなんですよ。
びっくりしました、はい、
その話をすごく聞いてこうなんか若返る。
あ、はい、
そこのこう家に入って空気もいいし、お水もなんかいいんですよね。
そうですね、はい、
ね、
きれいにした状態でお水を出てくるようにという設計をさせていただいてます。
一緒ですね、じゃあ、はい、
やはり外部の方とかもやっぱりお客様として来られた時には、ここの建物に入るとちょっと違った空間のように感じるっていうのは、
私も
嬉しい声を、はい、いただきます。
ライムに行くたびにそう思うんですけど、やっぱりそうなんですね。
はい、嬉しいですね、私も。全く足りたわけではないですけど、私は。そう聞くと嬉しいですね。
で、満室ということですけども、
はい、
実はネオ3号にお勤めですけど、もう一つ、はい、ネオ試験屋さんでも持ってきてくださいましたが、こちらが新しいんですか。
そうですね、3号より後に建てた、試験屋に建てたので、も名前もその通り、試験屋という名前を。
わかりやすい。
はい。どこにあるか一発でわかるように。
じゃあもうこのネオシリーズがどんどん増えていくんですかね。
そうですね、これからまた3軒目を建っていくのかなと、私はまだ細かいところは知らないですけど、どんどん拡大していくと思います。
そうなんですね。はい、じゃあちょっと、まあ、生活相談員としての仕事ぶりも伺ってきますが、はい、まずこのネオ3号、今ね、25質問室ということですが、有料老人ホームなので、
はい、
皆さんはここでもう24時間生活をしている。
そうですね、もう住み込み という形で生活されているのがほとんどです、
で、はい、ということは健太さんは、
あ、私はあの職員なので、まあ、あの家に帰ったりはするんですけど、勤務によって朝から出勤したり、夜勤とかで入って午後から出勤したりという形でいろいろな勤務をさせていただいてます。
じゃあ、はい、あの今日は昼間だとか、
あ、そうですね、
今日は夜勤だ、はい、ということがあるわけなんですね、は
い、そうですね、シフトがいろいろ変わるので、うんうん、まあ、人によってはそういうのがちょっときつい方もいるかもしれないですけど、私はあの、あ、毎日日替わりで勤務が変わるんだっていうのはちょっと面白い感じで、
面白い感じで、はい、
させていただいてます。
じゃあ自分 の, あのプライベートな時間もその勤務に合わせて、
そうですね、はい、今日は夜勤だから午前中はちょっとじゃあ家のこと片付けようかなとか、その勤務に合わせた生活をさせできますね。
へ、でもあの、まあ、25室というと25人の方が入居してるんですか。
そうですね、はい、全員で25人の方が入居で、あとあのデイサービスという形で利用することもできるので、中には週2回だけここに来るっていう方も見えます。
あ、デイでお泊まりじゃなくて、
あ、そうです、はい、デイサービスの朝8時45分から夜の16時まで、
はい、
での生活をここでされて、でまた時間が終わったらご自宅の方に送迎という形も、
じゃあデイサービスで、なんかデイサービスっていうと広いところでみんなでいる、はい、そんな感じですか。
そうですね、はい、
あ、なるほど。
うちもちょっと有料老人ホームという名前もあるんですが、別の名前でデイサービスネオ3号という名前もやっておりまして、昼間はその広いイメージされた通りの広いデイサービス空間に全員が集まって、そこでご飯を食べたり、
はい、リクレーションしたり、
はい、
そうすると健太さんのお仕事としてはデイサービスの方ではなく、
それもさっきの 日替わりですね。
なんで
デイサービスの、はい、職員として出勤することもあれば、うん、ホームの職員として出勤して夜勤に入るということもあったり、いろいろな体制を取ってますね。
そうなんですね。でお食事もここで作ったりしてるんですか。
はい、あ、そうですね、まあ、外部のところから取り寄せという形ではあるんですが、ここで温めて25人分に分けて提供
して
しております。
じゃあ健太さんが隣について、
はい、
一緒にあの
食事を介助したり、まあ、一緒に食べたりっていうこともあります。
へ、じゃあまさきの体に優しい家という、あのライムでよくアンチエイジングの家というふうに歌ってたんですけど、はい、という特徴と、あとはじゃあどんな特徴があるんですか。
そうですね、例えば建物にもちょっとしたこだわりがありまして、うん、お風呂場、利用者さんデイサービスの時間帯にお風呂入られるんですけど、そのお風呂場でもやっぱり寒いとか季節によって暑いとかってあるので、窓がついていたり、あと冬場になると床暖房が入っておりまして、冬でも裸になるんでやっぱりどうしても寒いんですよね、そういった時に体調崩されないように、うん、こう床暖房が入っていて、その暖かくお風呂入れると。また、はい、この施設で売りにしてますが、マイクロバブルといいまして、お風呂の中にちっちゃい泡を発生させるんですよ。これで体の汚れをそんなゴシゴシこすらなくても取れるよっていう、ちょっとこだわりのシステムを導入しております。
はい、これ例えば車椅子の方とかも入浴っていうのは大丈夫なんですか。
そうですね、特殊な浴槽の機械浴っていうんですけど、うん、車椅子に乗ってる方がそれでも、車椅子のまま入れたり、まあ、座った姿勢のまま、はい、まあ、別の椅子に移ってそのまま浴槽に浸かれるよっていう、ハイテクな機械を、
ハイテクな機械を、
はい、導入しております。
じゃあ健太さんは、
はい、
お仕事としては生活相談員、はい、介護福祉士もね、あ、
そうですね、はい、先日ようやく取ることができました。
で勤務体制がいろいろだということなんですけど、はい、例えば、まあ、こちらの老人ホームで働く時の仕事ぶりというのはどんなことやってるんですか。
はい、まず朝昼晩の食事を提供した後に下膳をして、こう服薬とかもこちらの方で、
は
い、薬とかやっぱり忘れてしまう方もたくさんいると思うので、もう職員の方でさせていただいてます。あとデイルームの掃除をしたり、あと夜勤とかですごく大事になるのが寝る時の就寝解除って言われるものですね。着替えとかをやっぱりご自身でできない方も結構いらっしゃるので、そういう方々の着替えを僕らの方でサポートしながら、着替えをして夜寝る体制を作っ って、安心してお休みしていただく。でまた朝は、決まった時間にお声かけをして朝ですよ
起こす、
はい、でまたデイルームのところにみんなで案内して、で朝になったらもう朝ごはん食べてラジオ体操してっていうのをこちらの方から声かけしていくっていうような主にそういった仕事ですね。
この食事の時間っていうのは、はい、みんな決まってて、
そうですね、はい、決められた時間に出てくるように
食べるっていうことですね、はい、なるほど。そうすると一人で何人担当とかあるんですか？
そうですね、一応法律では一人当たり何人というのを決められておりますが、でもやっぱりこういろんスタッフもまちまちだったりするので、うん、もう25人をまあ4人5人ぐらいのスタッフで見たり、
だけど自分の人はこの人だからっていうことだけじゃなく、
あ、そうですね、はい、もう
スタッフで、みんなを意識して、
はい、スタッフで一人一人がもう全員のスタッフを見ていけるようにという形でさせていただいてます。
健太さん何年目なんですかこの仕事福祉職は？
今までドヤ顔で喋ってましたけど実はまだ3年とちょっとぐらいですね。
すごい。でも、はい、その前は何を？
その前は完全に別の業種で私工事現場で現場監督をさせていただいてました。
かっこいい。現場監督、はい、若いのに。
そうですね、はい、大学もその土木系の方の大学を学科を専攻してまして、現場監督の仕事に最初の社会人の1年目だけはそちらの方させていただいてました。
じゃあもう新卒で現場監督、ね、
はい、
もっと若い子が働いてるんですか？
そう、あ、でも僕と同い年ぐらいでしたね、当時22、3とかなんですけど、多分僕らが一番若い世代だったんじゃないかなって思います。
どんな感じですか？自分よりじゃあ結構年配の人もいたり同世代の人に監督だから、
はい、そうですね、いろいろ、はい、こういうふうにお願いしますっていうのが伝えていかなきゃいけないんですけど、僕もちょっとやっぱり喋り方がちょっとやっぱりなかなか人と話すのが苦手なところもあったので、
そうなんですか、うん、
ちょっとやっぱりこう伝えたいことが伝わりきらなかったりっていうことがありましたね、うん、当時。で今実はその時よりもっと高齢の方を一緒に喋ることになってるんですが、でもまあその時のノウハウも活かしながらいろいろお話ししていくようになったら、だんだんだんだん人と話せるようになってきましたね。
じゃあ卒業して、まあ、新卒で入ってで現場監督をやっていたんだけど、はい、なんかちょっと違うなって。
そうですね、自分にはこの仕事がこれからやっていけるのかなって思って、ちょっと思い切って働くところ、世界をガラッと変えてみたんですね。やっぱり大学の知識とかも全く活かせないじゃないかって最後は思ったんですけど、だんだんだんだん。
どんなこのきっかけで福祉に出会ったっていうのは。
あ、はい、もともと先ほどもあったようにその和太鼓グループの方をやっておりまして、そこでいろいろデイサービスとかを回る機会がすごく多いんです、
う
ん、今でもやっぱりレクリエーションでお邪魔することが多くて、で何度も何度もいろんなところ行ってるうちに、あ、僕もこういう仕事もしかしたらやってみたいなって思ったのが多分きっかけだと思いますね、当時の自分にとっても。
じゃあそれまで例えば自分のおじいちゃんおばあちゃんのお世話をしたとか、はいはい、特に
ありましたね。やっぱりもう今では僕もおじいちゃんもおばあちゃんもまあ亡くなっちゃってるんですけど、やっぱり2人ともやっぱり介護はしていったので、と言っても主に父親がやってくれたんですけど、
まあ、
僕は
お父さんが介護をしてた、
はい、していてくれて、うん、まあ、僕もちょっとだけサポートしてたぐらいではあったんですけど、
でも嫌じゃなかったんだ。
そうですね、やっぱり、はい、こういって誰かの役に立てるっていうのはやっぱり、まあ、よく言われるセリフではありますけど、誰かのために生きていく自分もっていうのはやっぱり励みになりますね、自分の中でも。
でもその転職しようかなどうしようかなって悩んだ期間っていうのは長かったんですか？
はい、結構長かったですね。やっぱり思い始めてやっぱ半年ぐらいでようやく決意できたようなところがありましたね。
辞めるって言った時はどんな感じだったんです？職場の上司は。
まあちょっとやっぱいろいろあったので、他の会社行ってもうまくいくとは限らんぞみたいなこととかやっぱりありましたし、まあでもやっぱりいろいろお世話になったこともあったので、
うん、
もうそのなんかお前なんかみたいな感じではなかったですね。やっぱ心よく送り出していただいたなと思います。
でその時にはもうじゃあこういう仕事に行こうって決めて。
そうですね、半分半分ぐらいでしたね。こういう業種もありだな。
先にもう辞めて、
あ、そうです。先に辞めて次どうしようかって考えて、まあ、せっかく和太鼓のグループでああいう業界はいろいろ知ってるから、うん、こういう道もありなと思いつつ、やっぱり他の業種もやっぱりいろいろ見てみたいと思ったので、やっぱそれこそハローワークとかでいろいろ探して、でもやっぱり最終的に選んだのがここでしたね。 でここに実はそのハローワークで選んだときはこの会社しか受けなかったんですけど、まだ面接を、一発で面接したらここをあの選ん、はい、取っていただきまして、それがきっかけで、
でもなこの介護職の20代の男性ってすごく貴重じゃないですか。
おそらくそうです ね、 ね、はい、
どうですか、みんな今職場を見渡して若い方ですよね。
そうですね、だいぶ下から数えて 1,2,3 ぐらいのところかと。僕より若い方々も今ちょっと
今 い、 て、
はい、いますが、やっぱり全体的に見るとやっぱり多分、うん、若手の部類に入るかなと思います、
うん、じゃあまず何の知識もないところで入って、
完全にゼロから入っていろいろ勉強させていただいて、でまさか自分でもこう今3年間続けてその介護福祉士の受験資格も、うん、得られるようになるとはっていうのは自分でも驚いているところですね、うん、
最初はじゃあもう掃除とかからですかね、こまごまとしたことから。
あ、そうですかね。そうかと思ったら結構でも最初からこう利用者さんとお話ししてみたりっていうところ もう
そこから、
うちはそうですね、とあるスタッフに専属でついてもらって一日こういうふうにやってるんだよっていうのをまずいろいろと見て覚えていただくところから始まりますね、
は
い、
見て覚えたんだ。
そうですね、私は、
だって利用者さんも入居されてる方も25人いらっしゃるので、
はい、そうですね、
名前を覚えるとか、
はい、
この方はこういうことが好きとか。
そうですね、やはりあの、
ね、
こう資格ホームヘルパーに行く、今よりは初心初任者研修って言うんですけど、はい、そこで勉強したことがそのまま活かせるかって言ったらやっぱり、違うところもあるので、やっぱ人間と人間のやることなので、
うん、そうですね。だから働いてから資格も取ったんですか。
はい、そうですね、はい、ここの職場入ってから資格を取る勉強を始めて、で資格を取って、でところから始まりました。
そうですね。じゃあやってみてどうでした？
そうですね。今ではやっぱりでもこの仕事を選んでよかったなとやっぱり思います。
はい。ちょっと私むせているので、
はい、私はあの花粉症でちょっと喉がガラガラしてるんで、
むせてる間は喋っててくださいね。
いえいえ、
は
い。
でもなんか印象的な出来事とかありますか？
はい。やっぱりこういう仕事してると全てがうまくいくってこともやっぱりなかったりして、いろいろ苦しいこともあったりするんですけど、そういった時にこうふっとその利用者さんの方から、特にあの夜勤中なんかやってるとスタッフが一人でやってるので、いろいろ利用者さんと話す機会も多かったりするんですけど、そういう時にこうちょっとしたことでこうあの時はありがとうねとか、いつも面倒見てくれてありがとうねっていうのを利用者さんの方から言ってくださるんです。はい、
あの介護度としては、
はい、
幅広いんですか。
そうですね、要介護1から5までうちは、はい、
じゃあ幅広いですね。
そうですね、いろんな方がいらっしゃいますね。はい、
ね、じゃあ利用者さん同士で、
はい、
例えばあのそこでそれぞれお友達同士じゃなかったんだけど仲良くなってったりとか。
そうですね、もうほとんど多分ここで会う方が初対面同士の方ばっかりだと思います。でここに入ってからやっぱあの方とは仲良くなって今楽しいわっていう方もいたりです ね、
ね、
初対面同士でやっぱ毎日生活していくので、だんだんだんだんお互いのこと分かってくるとやっぱりこう話も弾んだりしてい
いですね、
ことになりますね。
だからなんかこういうとこ入るのどうなのかなと思う人もいると思うんだけども、はい、実際に見ていていいなって、
はい、そうですね、今までやっぱり新しい入居者さん見てるとやっぱどうしても最初は抵抗あるんだろうなっていうのがこっちから見てても分かるぐらい、やっぱりそういう方は最初はどうしてもいらっしゃいますね。やっぱり
でね、
こう建物の扉からどうしても今日はちょっと帰るわとかおっしゃいつつ、出ていこうとされたりっていう方もやっぱり何人かいらっしゃるんですけど、だんだんだんだんやっぱり1ヶ月2ヶ月ぐらい経ってくると、ここの生活も悪くないねから始まって、で周りの方とお話しするようになったら、次第にその気持ちがここにいるのが楽しいって
自分のお家になってくるんですね、
はい、おっしゃっていただけるようになってくるので、それはこちらも 見てて嬉しいですね。あ、この施設を気に入っていただいたら、まあ嬉しいねって、職員としても思います。
いや、もうすっかり副市職の顔になってますね。
そうですね。やっぱりこの仕事を選んでよかったなって私も思っております。
太鼓の話をしたことあるんですか？皆さんに。
あ、はい。実は、うちの施設の方からも自分の施設、グループですけど、年に1回和太鼓の演奏を、
そうなんですか、
はい、させていただくので、そこで、普段のスタッフの顔とは別の顔を見せることができるので、
すごい。
あ、いい趣味持ってるねなんて利用者さんに言ってもらえます。
じゃあ利用者さんだけじゃなく職員の皆さんも、はい、ね、こういう顔があるんだってことで、
はい、よくさせていただいてます ね、 こう新聞の切り抜きとかを私に見せていただけたりするので、
天空乗ってたよって、
あ、そうです、はい、その瞬間にもう、ああ、やっててよかったと思いつつも、あ、これからも両立して頑張っていこうという励みになります。
ね、この太鼓を始めたっていうのは、はい、じゃあ、もっと前ですよね、社会人になる前。
そうですね、実はこっちの方がだいぶ経歴も古くて、高校生の時ですね、遡ること、高校の部活があったんですよ、和太鼓部っていうのは、まあ、当時はまだ部活じゃなくて、有志の集まりではあったんですけど、
はい、
そこで和太鼓に知り合って、大学に行った時に、太鼓がない人生が物足りないなってちょっと思って、
高校は瀬戸北、
あ、そうですね、瀬戸北高校、当時は瀬戸北高校、今はもう瀬戸北総合高校学校に、
あ、そうですね、
はい、うん、なっておりますね。和太鼓も今すごくあちらも
ね、小水さん、
はい、
この間天空20周年で一緒にね、
はい、今でもその母校とつながりがあるっていうのは嬉しいですね。
嬉しいですね、はい、じゃあ高校の時に太鼓を始めて、
はい、
大学ではなくて、
そうですね、でどっか太鼓グループを探そうと思ったら、その高校の時からちょっと知っていた天空っていうグループと私も、入らさせていただきまして、
じゃあ天空何年ぐらいいるんですか？もう10年ぐらい、
ちょうど10年ぐらいですかね。天空入ったのが18で、今私が20、今年で8になるので、およそ10年、
あ、じゃあもうちょうど天空でも幹部ですもんね、今ね
それで嬉しいことに副代表という名前もいただきまして、
は
い、
そうなん
だ、あちらのグループもちょっといろいろさせていただいてます。
じゃあ太鼓もやっぱりさっきも言われましたけど、高齢者施設に行くこともあるんですが、見に来てくださる方もね、はい、結構高齢の方もいらっしゃって、
はい、
じゃあなんていうのかな、おじいちゃんおばあちゃんと話すこと自体、
はい、
まあ、今はもう仕事ですけど、仕事になる前からあまりこう苦じゃなかった。
そうですね、もう人と話すのが苦手と最初は言ったんですけど、うん、話すことそのものはやっぱり苦手じゃないところもあったりして、どっちかというと結構喋りたがりの方なんで、
あ、なるほど
そこが講じていろいろ良いことが起こるかなって思いますね。
なんかでもいいですね、太鼓もずっと続けて、でまた今回副市職で、はい、例えばこういう高齢者施設のお祭りとかね、もしあれば、はい、
そうですね、
そういうとこで、
そういうこと今年もですけど、あちらの、うん、あちこちの施設で夏祭りとかで、その盆踊り太鼓とかをまた戦わせていただけるかなと。
そうですね、
でその傍ら、うん、介護福祉士も持っているので、いろんな施設を回って、自分の施設にいいところを取り入れていきたいなっていう、一石二鳥じゃないですけど、
そうですね、
もうお互いのグループ、お互いの職場がうまく働かせていただけますね。
もう今回回復の試験で結構私の周りの人、元上なんですけど、
はい、
私は受かった人結構多かったんですけど、はい、難しいんですよね。
すごく難しかったですね
1年に1回ですか、この、
はい、毎年1回ずつ、多分1月ぐらいに試験があって、合格発表が3月の下旬
なんですよね、はい、これだから落ちたらまた次の年、
来年に繰り越しということになりますね。
どんな感じでした？難しかったですか？
やっぱりこう事前に勉強しても、うん、その場でその知識がふっと頭に浮かぶかどうかっていうのもありますし、もうそもそもそのことを知ってるかどうかから入りますので、どうしても本番でいつも通りの知識がいかせなかったり、
これだから受けるに にも資格がいるんですよね、はい、介護福祉士。
そうですね、その初任者研修と実務者研修っていうのを持ってないと、はい、
実務者も持ってないといけないから、はい、で、介護福祉士を取ったことによって、はい、できることっていうのが広がるんですか、仕事上。
やっぱりそうですね、こう、うん、ちょっと施設の運営の話になりますけど、介護福祉士という方が昼間でも一人は絶対に常駐してなきゃいけないという決まりがあったりするので、そこでこう僕が介護福祉士に持っていたら、僕がいればその日の仕事は回転しますよっていう、
うわ、
い
い、すごい
ことが起こりますね。
じゃあ、現場監督じゃないですけど、そうです、まさに、
はい、自分でもそう思ってますけど、やっぱりこう工事現場の監督から介護現場の監督の方に仕事シフトしていけるのかなって。
なるほど。
そうなれば大学の勉強したことも全くゼロにはならないので。
なるほど。へえ、なんかお父さんお母さんはご健在ですか。
はい、ちょっと母の方はもうだいぶ前に他界しておりまして、今父親とあと妹の3人暮らしですね。私、
お父さんなんて言われてます。
意外とこういう仕事の話とかしないので、あれですけど、まあでも認めていただいてるかなと思います。やっぱ仕事辞めるって言い出した時はやっぱりこう、
う
ん、これから先のことをしっかり考えているのとか、
そうです
ね、そういうことはやっぱり家族なんで心配とし
てだと思いますけど、
じゃあこの仕事始めてもうなんだかんだでもう3年超え、資格も取った、一応報告して父親から直接嬉しい言葉とかかけてくれないんですけど、
まあそんなもんですよね。親はね、は
い、でもやっぱ認めてくれてると思いますね、自分の中では。
なるほどね。そうか、この先、はい、なんかこういうことしていきたいとかありますか。
あ、はい、やっぱりこういう生活相談員という名前もいただいて、うん、これからやっぱ施設の現場、介護現場だけじゃなくて、こう運営する側の知識とかもいろいろ身につけていきたいと思っておりまして、うん、まだまだ私知らないこともいっぱいあるので、うん、こういう決まり事であるからこういうことやってるんだよっていう、うん、運営についての知識とかをこれからつけていきたいと思っております。
だってなんか介護保険って、介護保険法ってすぐ改正されるじゃないですか。
そうですね、もうやっぱりこう2年、ね、3年で変わってくるので、この知識は昔のやつなのかっていうのがやっぱりふっとジェネレーションギャップじゃないですけど、
ね、
そういうところやっぱりすごく難しいですからね。1割負担、2割負担とか、
今3割負担もあるって聞いて、
そうですね、
はい、びっくりですけどね。
3割負担って相当な金額を直接払っていただくことになりますよね。
なんかあれなんですよね、預貯金とかも見て、
そうです ね、
ちょっと本人の収入と言いながら年金も入
って、ねね、所得に応じて負担額が決まってくるので、
ね、これ不要だったらまたその家族もってことになるんですよね。
どうでしょうね、その辺正確なことを身につけてないので、なかなかお話できないですけど、なんかちょ
っとどうなっていくのかなっていうね、はい、まあ、うちもそんな高収入じゃないからいいですけども、でもね、
はい、やっぱ負担が大きくなるっていうのはやっぱ家族さんの方から見ても
ちょっと心配ですね。
冗談じゃないっていうようなところあったりしますからね。
だからあれですよね、ホームに例えばご両親がいるけども、うん、そのお子さんがしょっちゅう会いに来たりとか、はい、自由なんですもんね。
そうですね、はい、面会はいつでも、もう1週間に1回とかお越しいただける方もおりまして、時にはその利用者さんを連れてどこどこへ外出しますというのも、
そっかそっか、はい、それも
お昼ご飯はちょっと向こうで食べてくるわとか、そういうことも可能ですので、ましてはお泊りとかもできますので、正月とかに時々、
あ、なるほど、
今年の年末年始はちょっとこちら実家の方でっていうのもいつでもお引き受けできます。
嬉しそうじゃないですか、きっと。
そうです、やっぱ行って帰ってくると、うん、今日はここ行ってきたよっていう報告を私はもう聞くので、
そうなんだ、その写真見せてくれたり、は
い、そうですね、そういうのを見るとやっぱこっちもああよかったなって思います。
なんか合ってますね、健太さんの仕事ね。
そうですかね、うん、嬉しいですね、はい、
本当ですね。さっきね、夢を聞かせていただいて、まあ、仕事上の夢だったんですけど、はい、個人的になんかあります？
まあ、ベタなところでありますけど、やっぱ結婚して今度は家庭を持ちたいな、なんて。
なるほど、いい人いるんですか。
いや、ちょっと全然それが出会いがなくて、あれですね、まだまだこれから探していかなきゃいけないんですけど、
募集中
募集中です。
じゃあどんな女性がいいとかありますか。
やっぱこう優しい方ですね、うん、もうベタではありますけど、こう優しく僕のこういういろいろ趣味の世界とか、仕事のこういう仕事やっててっていうのも理解していただけるとすごくいいなって思います、
なんか意外にでも福祉職の方、割と福祉職の方とね、
そうですね、はい、ね、同業種じゃないですけど、やっぱりお互いの事情がよくわかると思うので、
そうですね、勤務の体制とかもね、は
い、そうですね、シフト制だったり、こういろいろありましたんで、はい、
私あのブライダルの司会もよくやってるので。
あ、本当ですか。
よかったら行ってくださいね。
もしじゃあ、はい、私が式挙げるときには。
あ、ぜひ。
よろしくお願いいたします。
もうまとまったけど、じゃあもう、早くじゃなくてもいいけど、いくつになっても使ってくださいね、じゃあね。
はい、今後とも、はい、末永くよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ、豊田健太さん。
はい。
恋人募集中。
恋人募集中。
花嫁募集中。はい。はい。真面目な、自分の性格分析するとどうですか？
まあ、真面目であるように頑張ります。
はい。真面目であるように頑張る、はい、ということですから。まあ、でもね、本当に今もう、どんどんこう、まあ、高齢化社会ですので、はい、こういった場所っていうのは本当に大切だと思いますし、
これはい、
ね、やっぱり愛ある職員さん。
はい、あ、はい、ね。介護士として、はい。
はい。本当に頑張っていただきたいと思います。じゃあなんか言い足りなかったことがあればぜひ。
あ、そうですね、こうじゃあちょっと最後に職場、僕が考えている職場の理念じゃないですけど、やっぱりこう利用者さんはやっぱり楽しんでいただくのはもう大前提ありつつも、ここで働く職員のスタッフの方々にもこう、はい、この職場で良かったわって言っていただけるような職場を作りたいと、これ私個人の考え方なの で、
大事です、ね、
変わっていくかもしれないですけど、私はもうそういうふうに言ってもらえるような職場を作りたいなと思っております。
いいですね、はい、私は企業のよく司会とかね、パーティーのしますけど、
はい、
結構なんかいいなと思う会社皆さん言われますね。
あ、
社員が幸せに、
はい、
はい、
私もそうで、
ぜひ、はい、健太さんね、これからもじゃあ監督としても頑張ってくださいね。
まだまだこれから、はい、はい、全然未熟なので、はい、
また天空の方でもよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは、医療法人ネオグループ、本部は株式会社立木ケアサービスです、有料老人ホームネオ3号デイサービスもあります、こちらで生活相談員をしている豊田健太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。